上野光男 と
熊崎亮介 の
企業ラジオ。はい、今日は熊ちゃんどういうテーマを話します？
はい、今日はビジネスをこう考える上でやはり自分の事業 そのライバルとなる会社とかお店っていうのを調べていくことが重要だってこの間のセミナーでも先生おっしゃってたと思うんですけども、それについてちょっと教えていただければと思います。
はい、皆さんね、起業するときに自分がオリジナリティのある事業内容でやるっていうふうにおそらく考えたと思うんですよ。ところが今ね、どんなこう中身であっても必ずライバルは存在します。
そうですね、
そのライバルがいるかいないかっていうのをまず起業前にですねよく調べておいた方がいいと思うんですよ。
はい、
で、まあ、例えばね分かりやすい例で言うと居酒屋さんを始めたいと、ここで居酒屋を始めるにあたって、まあ、ライバルとなる会社っていうかお店ってどうなんだっていうところをこう想定しなきゃいけないですよね。
はい、
当然例えばイタリアンレストランを作るとやるとして同じようなイタリアンレストランがどこにあるかっていうのもライバルの一つだし、ただイタリアンレストランだからといって、うどん屋さん蕎麦屋さんとかがライバルじゃないかっていうとそんなことなくて、
そうですね、
蕎麦屋で焼き鳥でも食おうかみたいな人もいるわけなんで、そういう飲食店も含めてライバルなわけですね。
はい、
であとはその、飲食店だけじゃなくって中食産業と言いますよね。
はい、
出来合いのものを買って食べる、もう店に行かずに帰って帰るとか、というのも実はライバルだったりしますので、そういうのも含めてこう幅広にいろいろどこにいるんだって、どういう特徴を持ってるんだっていうのをこう調べなきゃいけないっていうことですよね。
それを具体的にどういうふうに調べていけばいいんですか？
飲食店みたいに分かりやすいね、ここに立地するのの周辺っていうのは分かりやすいんですけども、
はい、
まあ、飲食店じゃなくて例えばコンサルタント業とかだとするとですね、まあ、自分がどういう分野でコンサルをやっていくかっていった時に同業者みたいな人がいるかどうかですね。
はい、
でそれはもうネット上でこう、
まあ、検索すれば
いっぱい出てきますし、はい、こう分かると思うんですよ。で、その中で、まあ、ライバルっていうことは活発に動いてるところですよね、ふうに見えるところと、
はい、
いうのって大体分かりますから、
はい、
そこを見てですね、そこが一体どういうことをしてるのか、どういうサービスを提供してどういう集客をしてるとか、そういうところをこうなんとなく調べるんですよ。
うん、
で私の場合は起業する前にもう起業支援とかやろうと思ってたんで、起業支援をやってるコンサルタントの人をやっぱ探したわけですね、いろいろ。
はい、それはネットで探されたってことですか？
はい、まずネットで探して、でそのネットのホームページとかもちろん見て、
はい、
その人が書いてる本とかも読んで、
はい、
でその上で会いに行きましたね。
あ、会いに行かれ
るんですね。会いに行きましたね。
はい、
で そうするとね、いや私は企業支援とかでコンサルの事業をやろうと思ってるんですよって言うと、結構やっぱ警戒しますね。
まあ、それはそうですよ、自分自身のライバルになる人が出てくるってことですからね。
で、あるそのコンサルタントにちょっと相談させてくださいって言ったら、いや僕は仕事としてしか相談を受けないんですよと、つまり無料じゃダメですよっていう話ね。
はい、
で、あいくらですかって言ったら5万円ですっていうわけ。
はい、
うん、だからもう5万円ってね、サラリーマンにして5万円払えたら結構ね、
結構高い、
ね、高いと思うじゃないですか。
はい、
でまあもう地球証明、いやじゃあ5万円払ったろうと思って5万円払って会いに行ったんですね。
払って会いに行ってるんですか？うんうん、
会いに行きました。はい、で、いろいろ聞こうとしたんだけど結構ガード固くって、
そりゃそうですよね。
どうやって集客してるとか、どういう、ね、料金体系を取ってるとか、何をやってるとか、まあ表面的なことしか言わないわけですね。
はい、
まあ、5万円払ったんだけど、まあ、まさしく私のことはもしかしたらこいつライバルになるんじゃないかって思ったんだろうなと思います。だからそれはそれでいいんですよね。でそうやって、できれば会うぐらいの勢いで、まだこれから始める前なんで別に今やってるわけじゃなくてですね、でそれぐらいこう中身に張り込んでこうライバルを調査するっていうのは大事だと思いますね。
実際先生がそういった、まあ、もうすでに企業のコンサルタントをやってる方と会って、実際何をこう先生の中で得たとかってありますか？
まあ、一番知りたかったのは、企業支援というのって普通一般的な人から言わせるとですね、まあ、あんまり商売にならないでしょっていうわけですよ。
うん、
要はお金基本的にない人でしょって、まあ、そんなにね、あるわけないわけですよね。これから起業してっていうサラリーマンから独立するって言った時に そこでどうお金を取るかっていうことだったんですね。でそこについてはその人はまあ、例えば半年とか1年で、毎月こうアドバイスをしていくらですよみたいなパッケージングの料金体系を取ってたわけです。それが分かったっていうだけでも非常に良かったですね。
なるほど、
でまあ、この前のね、企業のセミナーを開催して参加されている方もそれぞれもうね1年後とかで起業を考えてるっていう人もいらっしゃったんですけれども、まあちょっとねチラチラとお話をお聞きした中ではまだそんなにライバルの研究とかをしてる感じではなかったんですよね。まずライバルを研究してですね、当然そのライバルとどうやってこう違いを出していくかっていうのがまず一つなわけですよ。でその次に考えていただきたいのはまあ、もっと根本的なところでじゃあどこだったらライバルいないのかと、ライバルがいないところってないのっていう探り方をやっぱりしてほしい
ですよね。そういう考え方もあるっちゃあるんですね。
そうなんですね。でそのためにはいい方法としてはもう強い分野に専門特化するとか、
はい、
で商品サービスの提供方法を変えるとか、
はい、
が一番いいんですね、はい、で価格を安くしようとかすると結局価格競争になっちゃいますので、そうじゃなくて、こう他があんまりやりたがらないこととかですね、そういう分野を探していく。でそのためにもまず同業者となるような人たちがどの辺にいてどんなことをやってるかっていうのを調べるのが大事だと思いますね。
そういった競合とかライバルを調べていく中で自分自身をどういう独自性をこう発揮して、いわゆる、まあ、他者とは違いをどう見せるか、もしくは、まあ、競合がいないところでこういった特化してやっていくっていうことをこう考えていくっていうことですか。
そうですね、いろいろライバルの調査をしていくとですね、結構ライバルっていうか相手方のことってよく見えるんですよ、
はい、
ここの会社は何が足りてないなとか、もっとこうすればお客さんが喜ぶんじゃないのかなって見えてくるんですね。
なるほど。
でいざ自分がやると自分のことってなかなか見えないんだけど、よその人のことって結構見えたりするじゃないですか、
はい、
でそこで、つまりその隙間的な商品サービスにおいても提供方法とかそういうのを含めて、何がやったら実はお客さんここにニーズがあるんじゃないのっていうところが見えてきますから、そういう、まあ、ある意味ニッチ隙間的なところをですねこう見つけてって、それをこうメインに持ってきた事業展開をするっていうのが一つのやり方ですよね。でそうすると、まあ、小さい会社の場合はですね、小さい会社のうちの場合はなんかあれもこれもやろうとしてもですね、なかなかその経営資源に限界があるんでなかなかできませんし、集中した儲かるポイントがなくなってしまいますから、もう何か一つに特化するぐらいの勢いでいいと思うんですね、
はい、
で例えば美容院ありますよね、もう山のようにありますよね、はい、で美容院さんに、まあ、じゃあ髪切りにどの店に行くかっていった時にね、価格で調べる人も結構お客さんいらっしゃるわけだけども、意外と美容院側ってうちはここに特化してるとかここに特徴がありますよっていう人が少ないわけですね。
少ないですね、
うん、で何でもできますよみたいなね。でせいぜいヘアのこうねヘアスタイルの
まあモデル、自分が切ってきたモデルをこう写真をアップするっていうぐらい
ですよね。でっていうところは大半なんですね、
はい、
そうするともう他の競合ライバルともう何が違うかさっぱり分かんないわけですよ、うん、
おっしゃる通りですね。
で例えば、まあ、うちは髪を染めるのが化学薬品じゃなくて植物由来のやつでしかやりませんとかですね。
ああ、うん、そういうことですか。
あとは私の知り合いの美容院では予想よりも倍ぐらいするんですね値段が、
はい、
周辺は多分 5,6 千なのが必ず1万 2,3 千とか単価が、はい、っていう美容院さんがあるんですけども、そこはねパリの名前忘れましたけど、なんとかの由来のまあカットだとか、
はい、
まあ、そういうスタイリングをやりますっていう、まあ、そういうブランディングしてるわけですね。
なるほど。
でそれでもうお客さんがついてて、やってるっていうところなので、まあ、そういう特化型っていうのも一つのですね競合に対するこう強みをバチッと出すっていうですね方法の一つですね。で特化型でやるとまあお客さんの方ももうここのお店しかできないよねって思っちゃうんですね。でそうするとお客さんがこうそのお店のファンになりますから、でファンがいっぱいできて、もう信者ぐらいの勢いになればですね、
はい、
もうあんまりその集客にも困らないですし、 お客さんがどっか逃げるということもないので、そういう事業を目指すのが一番理想的ですよね。
そうですね、まあ、そういう意味ではやはりビジネスをこう考えるときにやっぱ固定客っていうなる方をこう見つけるとすごく大事ですよね。
そうそう、その固定客が一体誰なのか、うん、でどういう人を集めたいのか、でそういう人たちに訴求するにはどうすればいいかっていうところを作っていくわけですね。はい、というわけで今日はライバルですね、競合とかっていうところの事前調査っていうお話をしましたので、これはぜひ取り組んでみていただければと思います。ではさようなら。
ありがとうございます。